今日は1月28日の19時ごろ、株式会社バンクにて収録しています。この度、Rails DM ポッドキャストが、リニューアルして、ナスケ FM として、やっていくことになりました。で、ナスケ FM としてシーズン2の司会としてこれからやっていきます。まずは、ナスケ FM ことナスケ、私の自己紹介いたしますと、1994年、現在24歳で、Rails を書き始めてエンジニア歴としては、4年目になります。で所属は、今このポッドキャストを収録している、株式会社バンクで、肩書きとしてはエンジニアとして、いろいろなことをやっています。普段やっているのは、Rails DM ポッドキャストなんで、Rails の開発とか運用だったりとか、あとインフラ周りのいろいろなことをやっています。で最近は MRuby であったり、Kubernetes であったり、そういうあたりに関心があります。で、この番組のハッシュタグは、シャープうなすけ FM でお願いします。それでは、Rails DM ポッドキャストシーズン2エピソード1、始めていきましょう。それでは本日のゲスト、株式会社ハテナの大永さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、私から大永さんの簡単な紹介をさせていただきますと、前職はドリコムで、2006年から、去年の2018年まで在籍しておられました。
はい。
去年の2018年から、京都の株式会社ハテナに転職されて、でこれまで、Ruby 会議や Rails DM でいくつかの発表をしていることや、次回の Rails DM2019 にも登壇されることとなっていますが、内容はまだ TBA とのことでした。でですね、私から見た大永さんの印象っていうと、組織での開発におけるアプリケーションのコードベースを健全化することに、詳しいかなというのがあって、チーム開発をする上でいかに Rails Way に乗っていくかだとか、あと、いわゆる技術的負債のようなものを作り込まないようにはどういうことをすればいいのかみたいなことだったりとか、あとそもそも、ドリコム自体が、ソーシャルゲームの開発をしていることもあって、大規模なアクセスを裁くウェブアプリケーションの開発であったりとか、あと、OSS 化やあと社内事務についていろいろ推進しているところから、テックリードのような役割の人であるのかなというのを感じております。それでは今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、京都に移住されたということなんですけども、
はい、
その京都暮らしどうですかっていう。
どうですか、すごく狭い町で、狭さがいいなと思って楽しんでますけど。
狭いっていうのはなんかこう、いろんなスポットが都府県内であるみたいな感じなんですか。
そうですね。京都ってもともと平安京なんですけど、平安京って、5キロ四方ないんですよ。
あ、そんな小さかったでしたっけ？
そうなんですよ。なので、本当にこう、半径 2.5 キロに全てが収まってるみたいな感じで、あっちから端まで歩いても1時間半とかなんかそんぐらいで行けちゃう。
ああ、観光が徒歩でできる。
そうですね。徒歩でやるのはしんどいけど。
あとは、そうですね。こう、東京と比べて、関東と比べてこっちがこれは関東の方が良かったなとか、これはこっちの方がいいなっていうのは。
良かったのは、大体夜中に飯が食えることですね。
ああ、なんかこの前ツイッターでもちょっとおっしゃられてましたよね。家系が食べれないととか。
夜中2時とかに家系ラーメンの画像がツイッターで流れてくるんですよ。で、食いてえなと思ってもこっちの家系11時に閉まっちゃったりするんで。
つれえ。いや、でも2時にこう行った方がいいのかどうかはちょっと。
まあね。
健康どうなのかっていうのはあるんですけど。あと、そうですね。関東と比べると、京都界隈って勉強会の感じってどうなんですか？
かなり少ないですね。
なんかこう聞く感じ、京都 JS とかはなんかやってんなっていうのを僕は関東からも感じてるんですけど、やっぱりこう数としてはどうしても減っちゃう。
そうですね。京都JS あれ何ヶ月ぶりだったっけな。かなり久々にやったはずです。
そんな頻度少なかったでしたっけ？数ヶ月おきとか、そんな感じなんですか？
ちょっと京都JS がどんぐらい前にやったかは自信ないけど、 毎月やってるとかそういうレベルではないですね。
ああ、京都 RB ってあったと思うんですけど。
京都 RB あります。ありますけど、うん、あれも月1かな、今、大体。うん。
それにはもう参加されてらっ
しゃる。あ、行ってます。
毎回。
そうですね、行ってるときは。
おお。それって何名ぐらい？
15とかかな。
うん、まあ、それこそ、どういう、なんか LT 会をやったりするのか、黙々会をやったりするのかっていうのは。
京都 RB はもう完全に黙々会で、集まって自己紹介したら、その後2時間ずっとみんな黙ってるみたいな。
で、なんか一番最後にこう成果発表的なのがあるんですか、
ね、もうなく解散ですね。はい、まあなんか、レールズに触れる時間を作ってくれてるみたいな感じですね。
あ、そうですよね。確かにハテナだとそうかもしれないですね。
うん、
なんか本当にストイックな黙々する集まりなんですね。
そうですね。普段の仕事でも Ruby を使ってない人っていうのが多くて、普段は PHP の仕事をしてるんだけど、京都 RB だけ Ruby を書くみたいな。っていうのがちょいちょいありますね。
はい、ありがとうございます。ハテナを選んだ理由について、ハテナを選んだ理由についてお伺いしてもよろしいですか？
あ、はい。京都って、まず Web 系の会社が少ないんですよ。
はい。
あ、っていうか、まず、大阪まで通うのは嫌で京都で探したんですね。
ああ、なるほど。
うん。で、京都のウェブ系の会社って言ったら、10社ぐらいしかなくて。
10社？
で、うん。知ってたのが、ハテナ、あと、ゲーム系だと、ハッピーエレメンツ、フリュ
ー。お
ー。で、LINE、ノタ、ニンテンドー、ヌーラボ。
あ、そうか、LINE も京都にあるんでしたっけ？
そうですね、増えましたね。
で、全部こう面接とか受けてっていう感じなんですか？それとも、こう、会社の中からもハテナだけを選んで、面接しに行ったみたいな感じ？
受けたのは、5、6社ですかね。あ、うん。あと、リモート OK の会社っていうのも募集してたんで、まあ、声かかって話聞きに行ったりとかはありました。
リモートが OK っていうところで結構絞られたりするんですかね？
そうですね。フリーエージェント宣言の記事の中で、すでにリモートの実績があるところって書いたら、だいぶ絞られたっぽかったです。
リモートワークって、こうやってみてどうですか？
リモートワーク、今まあ、東京と京都で同じチームがあるので、そこでリモートワークはしてるんだけど、やってみてどう？
というか、ドリコム時代にリモートワークしたのかとか、
ああ、ドリコムはリモートワークなかったですね。
ですよね。なんかそういう感じだったので、こう京都に移られたっていうのもあると思うんですけど、
うんうん、
こうなんかリモートワークってする側も結構能力がいるかなと思っていて、
うん、
まあなんかチャットでのコミュニケーションにこう長けているかどうかみたいな、そういうところに関しては心配なさそうだな。どうでしょうか。
まあツイッターとかスラックで普段やり合ってるのと、ね、そんなに変わんないかなっていう感じがしますね。うん、ただ、何か問題が起きたときに、すっとビデオチャットができるかどうかみたいな、文字でずっとやり合ってると、なんか、遅いので。
わかります、わかります。結局、なんか、もう、口で言っちゃった方が早いっていうのは絶対ある。
そうそうそう。そこに移行できるかどうかっていうところにテクニックがありそう。
例えば、なんか、それって、まあなんか、なんでしょうね。カメラだけ切って音声だけつなぐっていうテクニックもあると思うんですけど。
ああ、あるね。それはでもチームの状況によっていて、普段全くこう、物理会話をせずに、スラックで延々話し続けてるようなチームだと、
はいはいはい。
こう、音声つないであったとしても、全く会話が発生せずに、なんでつないでるんだろうみたいな感じになるんですよ。2週間に1回とか急にこう慌てて話すことが起きるけど、普段はいらないっていう感じなんですよね。
ああ、なるほど。マイク繋いでてもずっと文字で会話するの。
うん、ほぼ喋んない。
はい。じゃあ、で、次のセクションにそろそろ行こうと思います。それでは、大永さんがこう、エンジニアになったきっかけみたいなところについて教えてもらってもよろしいでしょうか。まず、プログラミングを始めたきっかけとかっていうのは、覚えてらっしゃいますか？
いや、もうこれは 最近平成ネット史っていうめちゃめちゃいい番組が NHK でやったじゃないですか。もうあれど真ん中ですね。
なるほど。
Windows 95あたりからこう個人ホームページが流行って、
ってなってきた。
はい、そのど真ん中なので、あこうアクセスカウンターの CGI を設置したりとか、テストウェブの掲示板入れたりとか、
そういう時代か、そういう時代ですよね。えってことは、いやでもその当時のホームページってもう残ってないですよね。
もうないですね。いや、ジオシティーズのどっかにあったかもしれないけど消えてくれた。
その頃って、こう例えば大学生だったり、まあ、高校生だったりっていうのは、なんかどの辺の世代だったっていうのは？
あ、高校ですね。
高校
F1 年の時が多分 Windows 95。
ってなんか普通科に行ってて、そういうのに興味があったっていう感じですか？なんかそれとも。
そうですね。あ、普通科です。
もうなんかこう、例えば僕は高専出身なんですけど、まあそういう情報系の学科にいて、あ、でもそう、当時情報系ってあまりないか。
うん。
ないですね。
ないと思う。
そういうところからこう、もうなんか自分の力でこう、いろいろやっていったっていう感じですよね。
そうだね。高校の時につるんでた友達と、まあ、ゲームとネットをずっとやり続けていたっていう感じですね。
おー。ネットか。なんかこう、その当時からこうゲームというか、インターネットをやった方って、例えばオンラインゲームとかをやってたりすると、うん、すごいこうテキストの会話に慣れているみたいなところがあると思うんですけど、小野川さんもそのタイプですかね。
そうですね。ドリームキャストでキーボードを買ってずっとチャットしてたっていうのが。
ドリームキャストは
大変です。はい、そうです。
懐かしい。あれって中身 Windows なんですよね。
そうそうそう。
あれだけ覚えてる。ドリームキャスト別に持ってたわけじゃないんですけど、なんかゲーム機にしては中身が Windows っていうことだけは知ってて、
うん、
変わったマシンだなということは覚えてるんですけど、まあ持ってたわけじゃないんで、なんとも言えない。なんか、あと、こう、それこそ、なんて言うんだろう、こう、プログラミングをやってくっていう道に入る前とか、入った後とかで、なんか、影響を受けた人物だったりとか、なんかこの本があったから今ここにいるみたいなのって、
影響を受けた人物は初めて入った会社の先輩がまあそうなんだけど、
はい、
なんか当時ストラッツで自社フレームワークを作るみたいなのが流行っていて、で、そうそうそう、ストラッツとかハイバネートとか Java ですね。でそれを作っているのを横目で見ながら、なるほどそういう風に設計するんだみたいなことを教えてもらったっていうのが、設計が好きになったきっかけだと思います。
あ、それ設計が好きになったきっかけなんですね。
そうですね。
設計が好き。
なるほど、うん。アーキテクチャをどういじると、こう、境界がしっかり分かれるのかみたいな。
はいはいはいはいはい。それって、なんていうのかな、こう、一番最初に入った会社での話。
そうですね。
ね。そこからドリコムに移られたんですか？
そうです、そうです。初めの会社2年半かな、いて、で、次にドリコムに行きました。で、ドリコムに行ったのが2006年12月で、で、ほぼ同じぐらいに Java じゃが始まるんですよ。
ああ、Java じゃ。
はい。で、Java 書いてたので Java じゃに参加したら、まあ、Java じゃ第1回か、その時ですね。それが初めての勉強会です。
Java じゃって、まあ、こう、わかんない方もいると思うんですけど、まあ僕も名前だけしか聞いたことないんですけど、どういう団体なんですかね。
当時、Java 界隈だと Java ハウスとか、まあいくつかコミュニティはあったんだけど、すごい殺伐としているコミュニティが多かったんですね。で、初心者がこうスッと質問すると、もっとこうわかるように言わないと何も返事しないよみたいな。
怖い。
そう。みたいので、なんかしょぼい質問ができるような、もっとこうか軽い場を作ろうっていうので、吉織が立ち上げたのが Java じゃですね。
吉織さんが立ち上げたんですね。あの、クックパッドの
技術。あ、そうです、そうです。
でそれが Java じゃで、そこにこう参加、入られたというか。
そうですね。外に出るっていうのをそこで初めて知って、で、行ってみたら強い人たちしかいなかったので、なんか引き上げられたっていう感じです。
なんかこうその感じをこう伺ってると、こう Ruby を始めた経緯についてちょっとどんだったのかなっていうのを思ったんですが、 Ruby 始めたのってドリコムに入ってからなん ですかねっていうこと。
そうですね。もう完全に会社がやっていたから以外の理由はないです。
ああ、そうだったんですね。こうなんか、Ruby をこう知っていたから、なんか Rails を採用したとか、そういう流れではなく、こう会社が Rails を触り始めたから、じゃあ私もっていう感じだったんですね。
そうですね。
ちょっと意外でしたね。
当時、こう Ruby は Java の10倍の生産性だみたいなことが盛んに言われてたじゃないですか。言われてたんです
ね。じゃないですかと言われたんですね。
うん、で、それを受けて僕は社内ブログに、今この瞬間はストラッツの方が僕は10倍早いみたいなことを書いた記憶があるんです
よ。まあそれはそうかもしれない。
うん。で、今最終的にはこうタイプ数、本当に、コードを書く行数みたいなのが生産性の決定的な差だなみたいな認識になってます。
まあそれで言うと確かに Java の記述量は増えがちっていうところ、
ね。そうそうそう。うん。なので Java と Ruby 比べると Ruby の方が3倍ぐらい早いだろうなと思いますね。
今の自分だと。
うん、そう。
っていうことは、こう、原体験から振り返ると、一番最初に CGI 書かれてた頃って、言語としては何を触られてたんですか、うん、
その頃、パールです。パール4。
パールから Java になり、で、うん、そして Ruby になって、
うん、
今もまたパールに戻ってきた。
そうそうそう。
なるほど。まあ、ハテナに入って、こう、パールを主にやっていくことになったという。
そうですね。まあ、この後ずっとパールを書くかどうかっていうとどうなるかは分かんなくて、ハテナはスカラも書いてるので、スカラとか Go とかもバンバン書いていくと思います。
いろいろこうマイクロサービスであったりとかそういうところもあると思いますし。
そうですね。
はい。というわけで、じゃあハテナってどういうことをやっているのかっていうのの前に、まあ Ruby 界隈ではドリコム時代のことが割と有名だと思うので、そこでの代表作とか OSS についての話を伺いたいと思います。まず、お肉コップという大中コップについて、
はい。
まあ、そもそもこれが何なのかっていうのを知らない方もいるので、僕からちょっと説明させていただくと、ルボコップっていう、Ruby のリントツールであったり、まあ、静的、コードを静的解析するツールがあるんですけど、まあ、それのルールって一番最初に決まっているものは、まあ、なんというのかな。いろいろこう意見的というか、こうあまりこの感じでは書きたくないなみたいなのをこう感じる人も多いと。そういうので、じゃあ、まあ、いろんな人がルールをこう自分好みに変えていくんですけど、その中で、まあ、大中さんが公開している大中コップ、まあ、お肉コップっていう方も多いんですけど、そこでは、大中さんが全部のコップのルールを見て、私はこの方がいいっていうのをコメントにしながら、OSS として公開している、ジェムとして公開しているものになっています。うん、で、これに関して、実は、Ruby Gems を調べると、大中さんの公開しているジェム以外にも、大中コップを採用しているものがいくつかあってですね。まあ、10はなかったかな。それ、9ぐらい結構あって、まあ、界隈では有名なツールです。というのが、大中コップ紹介になります。で、これがそもそも誕生したところについて、なぜこれが生まれたのかなっていうのをまずお伺いしたいんですけど。
静的解析ツールを入れるのはまあ、今時のウェブ開発としてはデフォルトなので、
うん。
まあ、ルボコップをまず入れようと考えますよね。
ですね。
うん。で、その時に、どんどんイライラするのをなくしていった結果がこれなんですけど。
それって例えば、なんていうのかな。まあ、いわゆる普通の会社だ、普通の会社っていうか、一般的なフローで言うと、まずなんか、アプリのリポジトリに、こう、うん、独自のルボコップ YAML があって、それをなんか、社内共有用のルールにしていってっていうのが、まあ、あると思うんですけど、これがこう、大中さんの名前を冠した自分になった理由っていうのは。
まあ、会社のルールとして初めは作ったんですね。というか、まあ、自分のプロダクトにまず入れて、で、こっちの方がいいよねってみんなに聞きながら育てていって、なので、まあ、初めは会社のルールでした。
はい。
で、銀座 RB のルボコップの会かなんかがあったんですよ。で、その時に、行きたいって言ってたんだけど、当日急に行けなくなって、で、行けなくてごめんなさいっていう、ドタキャンするお詫びにって言って、ギストにあげて、これをご承諾くださいみたいな。
で
勝手にこうギストに僕があげちゃったっていうのが最初ですね。
それがルーツなんですね。
うん。
っていうことは、そもそもこう、その当時から、社内のレールズに関して、スタイルっていうのはもう全部統一のものを使ってた。
そうですね。何プロジェクトかはこれ使ってたと思います。
おお。それを、こう、まあ、なんかお詫びとしてギストに投げたのが全ての始まり。
そうそうそう。で、ギストに投げたら、そのっつかなが、お肉コップやんみたいなことを言ってきたので、じゃあもう、ジェムで、その後に、ルボコップがジェムから、そのコンフィグをロードできるようになったんですよ。
ああ、はいはいはい。あれが、コップ、ジェム化するきっかけみたいなところだったりするんですか？
そうそうそう。それまではずっとギストに置いてただけなんだけど、そのジェム名を考えなきゃいけなくなって、もうこれでいっか、みたいな。
ああ、確かに、そのギスト見た記憶があります。多分、なんか、インヘリットフロムだけ書いた3行ぐらいのギストになってて、今。
そうですね。
ですよね。
うん。
本体へのリンクに飛ばしているみたいな。
うん。
ですよね。その、お肉コップって、そのままこう、社内のレールズのジェムファイルに書いてあったんですか？
当時はまあ、YAML が全部コミットされてましたね。
あ、それはそうか。
うん。
ジェム化する前ですからね。
うん。
ジェム化した後も？
ジェム化したら、全部ジェムに置き換えました。
なんかもう、今はこう、社内にいない人の名前を冠したジェムが、こう、入っているっていうのは。
入ってるはずですね。
おー。それって、例えばこう、会社として、このルールがいいんだけどっていう、まあ、いわゆる属人化みたいなところは全く気にしてなかったんでしょうか？
単なる YAML だし、気に食わなければ上書きすぐできるし。
まあ、それもそうですよね。
うん。
でもこう、社内のレールズにそのままこう、ジェムファイルに書いてやるっていうのはちょっと面白い。
そうですね。ああ、でもドリコムはなんかそういうふうに、スッとジェム作っては勝手に入れるみたいなのが多かったですね。
そういう文化を作られてきたっていうところもあるんじゃないですか。
そうだね。社内ジェムは多かったですね。
社内ジェムの話だったりとか、まあそれを公開していく、OSS にしていくっていうあたりとかは、まあなんかいろいろな資料を見てると、そういう文化を作られてきたんだなっていうのは、僕は感じてます。
はい。ああ、でも僕が推進していったっていうよりは、僕はなんか外に公開しているプロダクトほとんどないので、スエちゃん、末吉さん、末445さんが、一番強く推進してたな。
彼も、まあ、ドリコムで一緒に働かれてましたよね。はい。で、まあ、当時というか、お肉コップが、もう、なんか、有名だった頃って、ルボコップの新着の新しく追加されるコップ全部見るっていうことを、まあ、こう、やられてたと思うんですけども、それに関しては、あまり、こう、精力的にはやられてないでしょうか。
ハテナに入って、言語がパールに変わったんで、ちょっと Ruby 見てる場合じゃないなと思って、Ruby のコードを全く書かない時期っていうのが数ヶ月あったんですよ。
はい。
で、その間に、なんか、ルボコップ本体が進んでしまって追いつけなくなったっていう。
ああ、いや、でもわかります。僕もルボコップはウォッチしてるんですけど、もう普段 Ruby 書いてる僕でもちょっとルボコップ流れ早いなってなって。
うん。
あまり見れてはないんですよね。こう新規リリースがあったたびにリリースノートをさらっと読むぐらいしかできてないです、
ね。うんうん。
さすがにこう、タフだなっていうのは。
あと、速度もそうなんだけど、以前は社内プロダクトが、こう、ソース、コードベースとして20個以上あって、で、それら全部にルボコップの最新版をかけた結果、どうあるべきかみたいなことが考えられたんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、まあ、転職してコードベースが手元からなくなっちゃったんで。
ああ、なるほど。こうあるべきだの、こう、適用前がもうないから。
うん。
どうしようもないというか。
そうですね。なんか、このケースでエラーになるとかっていうのをなんか探しづらくなった。
はいはいはい。ってことはもう、今、こう、会社でなんか Ruby のコードを書いたとしても、それにルボコップを適用するっていうことはそもそもない感じでしょうか？
いや、それは絶対適用しますよ。
お、それはもうオーラカコップ使われるんですか？
もちろん。
さすが。ですね。で、それ以外に、こう、ドリコム時代にこう作られたジェムについてっていうのは、まあなんか公開されてるのであれば、しばらくであったりとか、まあなんかアプリであったら、 なんだっけ、あのヘルシェイク、
はいはいはい、
あったと思うんですけど、なんだっけ、まあ、しばらくっていうのは、なんだっけ、アクティブレコードの、レコードに対してこう期間を指定して検索とか、クエリを発行できるやつですね、うん、スタートアットとエンドアットがあって、まあ、なんかこの期間に有効なイベントだったりとか、そういうものの、操作に長けているジム、
うん、
で、ヘルシークっていうのは社内でのスライド共有ツールが、社内用のこうスライド共有ツールがオープンソースになったもの、
ね、そうですね、
ですよね、
うん、
なんかパワーポイントであったりとか PDF であったりとかを、まあ、見やすいように、あと全文検索もいたりとかっていうプロダクトだと思うんですけど、
はい、
あれって今でもドリコム社内で動いてたりするんですか？
しばらくは絶対使われてると思ってます。
ヘルシェイクについては、
ヘルシェイクは、あれ公開するときに全部書き直していて、社内版と社外版が違ったんですよ。
ああ、社内版は細々と誰かによってメンテされてる
のはずですね。
あ、そうなんですね。それをこう、まあ、なんか、例えばヘルシェイクだとかだと、特に公開するかどうかみたいなところはあると思うんですけど、どういう基準で OSS にするかっていうのは、
できれば OSS で始めたくて、で、まあ、Rails 入したときにどう考えていたかぐらいですね。
Rails 入したときにどう考えていた？
ああ、これはもう初めから公開前提で作るぞとか。
はい、はい。作るかどうかっていうのは。
そうですね。ドリコム社内は、ユーザーアカウントが全部 LDAP で管理されていたので、公開しない場合は、もうそもそも LDAP に繋いじゃうようなコードを書いちゃうんですね。コンフィグイニシャライザーズの下に。
ああ。
そうするともう二度と公開できなくなる。
全部書き直しになるわけですね。
そうそうそう。
やろうとすると。
うん。
ってことはもうなんかビジネスロジックが あるからなんか公開しないっていうよりは、もう最初から公開するかしないかを決めてその上で実装していくっていう感じだったんですね。
そうですね。
LDAP、そっか、LDAP が変わってくるとか。
なんか LDAP が必須になっているオープンソースとか嫌じゃないですか。
まあちょっとこう導入するかと言われると二の足を踏んでしまうところはありますね。Ruby のこうライブラリについてはまあいくつかこうあると思うんですけど、パールに関してまあなんか公開されているものって今あったりするんでしょうか？
まだなくてこれから作っていくところですね。
やる気は十分。
やる気はいっぱいあります。
おお、さすが、さすがです。
いや、なんか、Ruby の頃良かったやつっていうのが、パール界隈に ないことが多くて。
なんか、パールの方が、こう、歴史があるじゃないですか、Ruby に比べて。
うん。
そういうところで、パールの方が Ruby と遜色ないライブラリの充実度かなという気はちょっとしていたんですが、そうでもない？
充実はしているんだけど、Ruby で言うあれがないみたいな感じですね。
ああ。
なので、例えば、OS2 の認証とかがあるじゃないですか。
はい。
で、あれって、まあ、いっぱい公開されていて、で、全員自前実装してるんですね。
パールのやつですよね。
そうそうそう。で、Ruby の場合は、まあ、OmniOS と OmniOSOS2 で終わりじゃないですか。
そうですね。なんか、それを拡張して、こう、OmniOS Twitter だとかっていう、うん、エコシステムみたいなのが出来上がっている感じありますよね。
そうそうそうそうそう。なので、その、なんだろう、認証のフレームワークみたいなものは、今のところパールで見つけてなくて。
おぉ、それを作る。
うん、欲しいですね。
おぉ。パール、まあ、パールというか、パールだけでなく、こう、スカラに関しても、そういう、こういうライブラリ作るかどうかっていうのは、あと、まあ、その本スカラって今は書かれてるのかどうかとかっていうのは、
僕はまだ書いてないですけど、まあ、社内みんな公開してるんで、同じようにやっていくんじゃないですかね。
やっていきなんですね。
ああ、これは周りがサクサクっとこう、ライブラリをリリースしているので。
スカラでも、パールでも。
そうですね。なんか、呼吸するかのようにやってますね。
姿だなぁ。
うん。いい会社です。
はい。では、次は、ハテナでの取り組みについて、聞かせてください。
はい。
そもそも、まあ、Ruby と Perl を比較して、前職で言語と環境の違いについてどうかなっていうのが気になっていて、まあ、なんか発表、これまでの発表で、オブジェクトではなく、スコープをいじるのが Perl Way っていうことをおっしゃられたんですけど、
うん、まあ、
どういう感じなのかなっていうのを。
いやこれは書いたままなんだけど、ただ、あんまり、ローカル使ってないんだよね、今。表現が難しいな。
なんかスコープをいじるというところだと、Ruby でも例えばなんかファイルオープンとかして、そこでブロックを作って、で、そのブロックが閉じるとファイルもクローズされるみたいな、そういうのがあると思うんですけど、
はい
はいはい、
うん、
それがもうなんというか、もういろんなところで使われているっていう。
それは無限にありますね。
無限？無限
に。いや、もう本当に日常的に、こう開いて、ガードってどう説明したらいいんだろう。
お、言語の説明って多分こうやったことない人に関して特徴説明するのすごい難しいんじゃないかなって思うんですけど、
うん、
ブロックをまあなんかこうカッコで始めて、その中でデータベースのクライアントを使って、でこうブロックを閉じると、もうそのブロックの範囲でしかデータベースへの接続が生きていないみたいな説明がこうスライドにはあった。
そうですね。
確かに Ruby だと一番最初にこうクライアントを作ってから、それをなんだろう、インスタンス変数として使いますっていう感じの方が多い気がしますね、
うん、
そういうところの違いがある、う
ん、はい、そこが大きな違いだと思ってます。
お、
でなんかスタブするときも、インスタンス変数を無理やり上書きするっていうのを Ruby だとよくやるじゃないですか。
ですね。
うん、で、そうではなくて、ブロック作って、その中では、なんか、状況が違うみたいな感じのことを作るんですね。
それがPerl Wayだと。
だと思いましたね。
っていう、そういう、なんていうのかな、まあ、パラダイムの違いというか、考え方の違いについて、まあ、こう、切り替わるのって結構難しかったですかね。
それよりは、アーキテクチャの違いの方に苦しんでるな、っていうのがあります。
要は Rails のモデルビューコントローラーアーキテクチャから Perl で書かれた独自というか、そういう全く別のアーキテクチャに変わるのが難しかった。
そうですね。Rails がないので DDD ができるんですよ、 Perl だと。
あ、ドメインドリブン。
そうで、その時にモデルがどうあるべきかとか、あとイミュータブルなモデルを作るとしたらどうするかとか。
ああ、そうか、ドメインドリブンってまあどういう感じなのかっていうのをちょっと説明してもらっていいですか。
いや、難しい。これはちょっと燃えるのでやめときましょう。
やめますか。
はい。
じゃあ一旦ちょっとこれは置いといて、でまあなんかそういうこうまあなんかアーキテクチャもそうですけど、こうそれに慣れるであったり、オブジェクトでなくスコープをいじるんだなっていうのに気づくだったりとか、そういうPerlのっていうのにこう切り替わるまでってどのぐらい時間かけました？
どんぐらいだろうね。半年かかってないぐらいかな。
おー、結構早い気が。
いや、でも、ツイッターでずっとPerlのここがわかんないみたいなことを延々愚痴っていた覚えがあります。
それってなんか、こう、一番最初に戻ったというか、なんていうのかな、原体験に戻ったっていう感じがするんじゃないでしょうかね。一番最初もPerlですよね。プログラミングそのものに関しては。
いやー、でもPerl4はオブジェクト指向もない、なんか手続き的なやつなので。
今はPerl6ですか？
Perl5 ですね。
5で、なんか、新しいところだと6使ってたりみたいな。
Perl6 は、Perl6 っていう名前の別言語なんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。
じゃあこうそれこそ大ジャンプしないと Perl6 を採用することはできない。
はい、もう全然違う言語で、まあ、リパモジュールは あるんだけど Perl6 に対応してないとか。
あ、大変そう。
あ、もう本当に別言語だと思ってもらった方がいいです。
それって、まあ、Python2 系と3系みたいな感じで、こういつかは Perl5 はもう完全にお役御免になるっていう
ないんじゃないかな。
並行して生き続ける感じなんですか？
うん。
あ、そうなんだ。大変ですね、パール。5も維持しなきゃいけないし、かいやでも6も別言語になってるっていうのは
結構。もう作ってる人が違う。
あ、そうなんですか。
うん。
全然知らなかった。っていう感じで、こう、パールをやっていってると思うんですけど、まあ、なんか言語だけじゃなくて、そもそもプロダクトとしてどういうことをやってるっていうのを聞かせてもらえますかね。
プロダクトとしては、僕はハテナの、漫画サービスに所属していて、で、何をやっている、コミックデイズのバックエンドみたいなところをやってます。
その他にもなんか、例えば、こう技術横断的なこともやられてますよね。デベロッパープロダクティビティチームっていうのに属している。
あ、そうですね。CTO 室っていうところで、はい、そういうことをやってます。
おお。と、それに関して、ハテナでのこうインタビューの記事を読ませてもらったんですけども、
はい。
役割としてアプリケーション開発の健やかさの維持と生産性の向上ということをやられているそうですけども、健やかさってそもそも一体どういうものを指してますか？
これは、静的解析してなんか悪くなってないことを確かめるとか、
はい。
あとは、まあ、データが増えるとレスポンスがどんどん遅くなったりするので、レスポンスが遅くなっていないことを確認できる状況を作るとか、
継続的に指標を取ってこう悪化してないかとか、そういう。
そう、
ね、
そうそうそう、そういうことを見てます。
あとは生産性の向上なんですけど、これはどういうふうなことを？
これは、レールズウェイを入れていくみたいな感じで。
パールにおけるレールズウェイとかっていうのは？
ああ、でもなんか世間一般でやっていることをちゃんと自分たちもやろうね、みたいな。
はいはいはい。
最近だと、デプロイ周りをもうちょっと共通化しようかとか、CI どうしようかとか、そういうことをやってます。
そう、その辺って、こう、オラガさん来る前はあまり整ってなかったっていう感じだったんですか？
整ってなかったというと、そんなことはないんだけど、もうちょっと見れるよねとか、もうちょっとこう世間一般と同じもの使えるよねみたいな感じですね。
あ、なんかこう独自の何かを使っているところをこう一般的に使われている何かに置き換えたりとか。
そうですね。あ、そうだな。具体的に言うと、社内のプロダクトはほとんどジェンキンスで動いていて、
はい。
で、ジェンキンスファイルがコミットされてるんですね。ではなくって、CI ツール、ドローンとかサークル CI とか、かそういうのに移行できれば移行したいなって思ってます。
ああ、なるほど。ジェンキンスよりはやっぱりこう、なんていうのかな、マネージドな CI サービスの方がいいだろうという。
そうですね。メンテのしやすさが全然違うんで。
ああ、なるほど。まあ、そんな感じはしますね。
うん。あと、始めるのが早いんですよ。これが一番やりたいことですね。
まあ、なんか確かにインスタンスのセットアップとかもしなきゃいけないですよね。ジェンキンスだと。
そうそうそうそう。なので、プロダクトを作ろうって思った時に、足回りを全部整えるのめんどくさいなって思っちゃうから、作り始められないになっちゃうから。
そういう点もあるんですね。
うん。フットワーク軽く、まず始めるっていうのをすごい意識してますね。
で、今、チラッと出てきたんですけど、やっぱりパールにもリントツールっていうのはあるんですね。
あ、ありますあります。
それはもう、なんというか、なんだろう、普通にもう適用され、社内で適用されているものがある。
そうですね。
そのルールについてって、なんだろう。なんと言えばいいのかな。こう、いわゆる、なんかポップじゃないですけど、社内独自のルールがあってっていう感じなのか、それとも、いわゆるなんか Go フォーマットのような、コミュニティ一般的に使われているルールがあってっていうのの、どっちスタイルなんでしょうか。
ルボコップに近いですね。
なんか、こう、各自カスタマイズしていい感じにやってくれようっていう感じのツールなんですね。
そうですね。もうすごいクソリプっぽいのと、本当に危ないやつとが共存している。
それの、こう、大中コップ版みたいなのって、これから出てきたりするんですかね。
いや、取捨選択は、しました。
お？
うん。けど、外に出すかっていうと、出さないと思います。
なるほど。
どうだろうな。わかんねえな。
まだわからない。
うん、
ちなみに名前とかって教えてもらっていいですか？なんか調べてもあまりよくわからなかったんですよね。
パールクリティックっていうのが一番有名かなと思います。
パールクリティック後で見ておきます。で、まあそういう社内横断で物事を解決するっていうのをやられてるかなと思うんですけど、まあ例えばその中で社内ライブラリの作成みたいなこともされてらっしゃるんですか？
やり始めましたね。
お、タイムリ
ー。はい、社内シーパンを立てて、でまあそこに置いて、本番まで届けることができるような環境までは、作ってもらいました。
おお、社内シーパン。それってまあでもできたばかりですよね。
そうですね。まだ10個もライブラリないですね。
え、でもできたばかりで10個ぐらいあるのがすごいのでは。
いや、なんかもうコピペが多かったんで、それを共通化してポコッと上げればそれで終わりだから。
あ、まあなんかもうそもそも共有するものはあって場所がなかっただけみたいな感じなんです。
そうです、そうです。
その辺でこう社内でいろいろな活動していくにあたって、なんか自分ご自身の強みとか弱みとかっていうのが見えてきたりした、見えてきたりは しました。この辺がやっぱり社内では弱いなみたいなだったりとか。
そうだね、僕の興味は、安心安全でなんかこうやりたいことがすぐできるコードベースとか、
はい、
なんかインフラ環境っていうのを整えるのが好きだなっていうのは実感してます。で、静的解析が好きなのもそういう一環ですね。なんかこれ乗っ取っていれば大体安全だろうみたいな。で、まあそういうことをやらせてもらってるっていう感じですかね。
なるほど。はい。じゃあ、次のトピックに行きますけども、まあ、こう、いわゆる、まあ、Ruby の会社ではないところに、こう、転職されましたけども、まあ、Ruby 界隈のニュース、でかいのだと、まあ、新しいバージョンの Ruby がリリースされたりだとかっていうのがあると思うんですけど、まあ、そういうので、こう、一緒に盛り上がれる方っているのかな、みたいなことをちょっと気になったんですけど、まあ、その辺とかは。
それは、最近、北海さんが入ったので、まあ、一緒に盛り上がってますね。
そうか、北海さんも Ruby 界隈の方でハテナに転職されたっていうのがちょっと話題になりましたね。
はい。
まあなんか北海さんと一緒にこう社内で Ruby をじわじわ広めていくみたいなことをされてたりするんですか？
Ruby を広めるかどうかで言うとわからないな。やってもいいけどどうなるかっていう。
一部に混ぜ込んでいくというか。
そうですね、混ぜ込むのはちょいちょいやってます。
おお、2人で。
うん。まあ、主に僕がやってる感じですね。で、受け入れられてるかどうかは、なんとも判断つかない。
なんかこう、ツイッターとかでたまに、こう突然 Ruby のコードが入ってきてびっくりしたみたいな子だったりとか、まあ、いう反応はちょくちょく見るんですけど、
うん。
まあ、なんか、割と好意的に受け入れられてはいる感じですよね。さすがに。
いやー、関心がないだけかもしれないな。
なるほど。
まあ、便利ツールがあるので便利だったら使うっていう感じですよね。
はいはいはい、はい。こうなんか、あからさまな反発とかがあるわけじゃなさそうでちょっと安心かな。
うん。
まあ便利なものがあったら、そりゃ使いたくなるかなという。
例えば、そうね。
僕も、まあいきなりこうアプリのコードになんかパールとか Go 入ってきても、まあなんかそれがこう何かしらを便利するものだったら、じゃあ使いますかって、
うん。
確かになる気はします。うん、
あとね、そもそもこう、複数言語がある環境なので、Ruby 1本とかじゃないから、もうみんなどんな言語でも読めるでしょみたいな、そんな感覚はありますね。
強いな
ぁ。読めないとやっていけない。
あ、それはわかります。なんか、僕は今までのキャリアの中で、こう、メインで Ruby を書いてきたことしかなくて、
うん、
こう、なんか別の言語、例えば、それこそ Go だったり Perl だったりが急に出てくるとこう身構えなきゃいけないっていう感じはしますね。
うんうんうん。
こう気合い入れてやっていかなきゃなっていう。それに比べるとこういろんな言語がもう混じってるのがデフォルトの環境でいろんな人がやっていってるのってまあはてな強いなという感じはします。
うん、効率がいいかどうかで言うと良くはない気はしますね。
あ、効率。そっか。
うん。
スイッチの切り替えみたいなところが発生するから。
そうだね。いや、エンジニアが100人もいないような環境で、こんなに言語いっぱいあってどうするのっていうのは思ったりしてますね。
100人もいない、そうなんでしたっけ？
今、全社で、150前後かな。
あ、全社員がですよね。
そうそうそう。
エンジニアはもうちょっと減るか。
うん。
それでいろんな言語を触っていく。
そうですね。
ね。
で、うん、まあ、基盤的なものを整えようと思ったら全言語分整えなきゃいけないし。
大変だ。
うん。
ちなみに、こう、まあなんか、何種類ぐらいの言語が使われてるかっていうのを、パッと出てきますか？なんかこう、本当にマイナーな一部でしか使われてないやつみたいなのは除くとして、まあ、パールと、あと、スカラと、Go と、あといくつか。
そうですね。あとまあ、Web なんでタイプスクリプトは普通に入ってくるし、で、あと、環境も AWS だけじゃなくて GCP があったりとか、
マルチクラウドなんですね。
プロダクトによりますね。
お
ー。あと、マカレルがすごく特殊で、
お、
あ、マカレルはいろんな環境にエージェントを入れて動かさなきゃいけないので、
あ、そうですよね。
そう、Azure 対応とか、なんかそういうのが乗っかってくるんですね。
お、あ、そうか。Azure もありますね。
うん。みたいなのがあると、まあ、どんなところでもできなきゃいけないっていうのが。
そうですね。うん、まあ、マカレルみたいな、こう、SaaS の監視ツールに関しては、AWS、GCP、Azure に関して、まあ、どういう環境においても使えるような感じにしないといけないから、
うん、
いろんな環境で試さないといけない。
はい。
そっか、それに、それかける、こう、言語数っていうことになるんですね。
うん。
わあ、大変そう。はい。じゃあ、次、働き方についてなんですけど、こうドリコム時代って、まあ、なんか、こう、京都に移住しますブログがあった時に、
はい、
なんか月240時間みたいなことが書かれてたんですけど、今でもそのぐらいのレベルで働かれてるんですか？
240、ちょっと減ってるかもしれないけど、まあ、大体同じぐらいじゃないですかね。ああ、働いてるって言ったら、働いてはないです。
お、お？
なんだろう。PC を起動してる時間がそんぐらいですね。
お、ということは、なんか、パソコンが立ち上がってはいるけど、作業してるわけではない時間っていうのがある。
あ、そうですね。ネットサーフィンとかも含めて、全部でこんな感じなので。
なんか、それって、例えば、あ、でもリモートワークなんですよね。例えば、なんか、コアタイムがあったりとか、その辺に関しては一体どういう風になってるんですか？
あ、会社は別にリモートワークじゃなくて普通に会社に行ってるので。
お、え、ってことはなんか定時までに出社してっていう感じなんですね。はい、
そうですね。10時、7時で仕事をしてます。
だいたいいつも何時頃に退社されるんですか？
0時過ぎかな？
0時過ぎ。0時過ぎって言いました、今。
はい。
すごいな
ぁ。あ、これは前職の頃からこう同じ働き方ですね。
って、なんか、そう、そういうところまでこう、まあ、なんかずっと仕事してるわけじゃないですけど、まあ、なんかネットサーフィンとか情報収集も含め、うん、そういう時間までいられるっていうのは、まあ、どうやったらそこまで、こう、頑張れるのかなというのは気になってるんですけど。
頑張るっていうか、なんか趣味の延長線上なので。
それって、まあ、なんか会社に居続ける理由っていうのが、やっぱりあるんですか？要は、
うん、そうだね。会社が一番こう、パソコンの環境として
、会社が一番こう、まあ、環境として良くて、うん、まあなんか家でやっているよりは、会社でやってる方がまだはかどるとか集中できるから、残っている、はい。
うん。
ちなみにそれって、なんというかな、なんか残業扱いになったりするわけではないですよね。どうなんでしょう。
完全に遊びに入った時には、スッとカード切ってますね。
はあはあはあはあ。やっぱりちゃんとその辺はメリハリつけて。
そうですね。
この辺は仕事じゃないだろうってなったら、もう退勤という感じにして、正しい社内にはずっといる。
うん。例えば、こう、ロボコップのコミットを読むとか、サイドキックのコードを読むとか、なんかそういうのって別に仕事じゃないじゃないですか。
確かに。そういうことをしてる、そういうことをするって決めたらもう、まあその辺はもう勤務時間ではないと。
うん、そうですね。
そういうふうなスタイルをもうずっと続けていくつもりなんでしょうか？
まあ、コードに触れる時間はずっと取り続けるので、同じような体験時間になると思います。
ああ、わかりました。ありがとうございます。では、次に一問一答のコーナーに行きたいと思います。ここでは、事前にいろいろな質問をこう募集したので、まあ、そこに届いている質問をこういくつか読み上げていきたいと思います。
楽しみ。
実は、小野川さんは事前に知らされてなくて、今初めてここでお伝えするんですけど、じゃあ、まず一つ目からいきます。ラジオネーム、ソノッツさん。今までの人生で打ち勝った最も困難だったことについて教えてください。
最も困難だったこと。あんまりないですね。
あんまりない。
なんか、のらりくらりと生きてきた感じがします。
いい感じにこう、辛そうなところからは、こう、避けて。
そうだね。大学も中退してるし。
知らなかった。
うん。
そういう風に生きてきたと。で、まあ、なんか最も困難だったことみたいなことはない。特にない。
特にない。
はい。じゃあ、特にないということで。はい。では、次のお便りに行きたいと思います。ラジオネーム、ネステッド太郎さん。大中さんは関西に就職されましたが、現地のレールズコミュニティ、企業について気づいた特徴などあればお知らせください。
あんまり仕事で Ruby を書いてる人がコミュニティの中にいないなっていうのは感じてます。
ああ、京都界隈だと言語で言うとどういう流行りがあるんですか？
何が流行ってるんですかね？
あ、なんかそういうのはないんですね。まあでも東京でもないか。
うん。
まあ、おのおのがそれぞれのアーキテクチャに合った言語を選んでいるみたいな感じなんですね。
そうですね。あ、スタートアップが東京に比べて少ないんですよ。
そもそも、そっか。
うん。なので、スタートアップは Rails 選びがちじゃないですか。だけど、そういうことはないので、Ruby がまず少ないっていうのがありますね。
はい。なるほど。ということは、まあ、特徴としては、まあ、スタートアップが少ない。
うん。
ですね。Rails コミュニティもそんな活発ではない。レールズコミュニティ？ Ruby コミュニティ？
Ruby コミュニティも、あるんだけど、初心者向けセッションが多い感じです。
ああ。こう、入門みたいな感じ。
そうですね。そうやってどんどんまだ裾野を広げていくフェーズですね。
はい。
それをやり続けてる感じ。
はい。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム人生3度目のインスタンスイバルさん。京都のラーメン屋ベスト3を教えてください。
高倉二条と、有効と、もう一個どこにしようかな。麺機屋。
すぐ名前が出てくるあたりが、さすがという。
結構行きましたね。40以上行ってるな。もっと行ってるかもな。
まあ、その中でもベスト3が、
今、さっき、
ね。はい。
そうですね。
ありがとうございます。では、次行きます。ラジオネーム、うなすけさん。ギガビューアで読めるおすすめの漫画があれば教えてください。
100M おすすめです。
100M、あ、100メートル走するやつですよね。
それそれそれ。
あれ、やばい。やばいですよね。
はい。今期の一押しですね。今期というか、最近の。
まあ、ぜひ皆さんもあれは読んでみてください。ということで、じゃあ次のお便りいきます。ラジオネーム、千本モックさん。これちょっと長いんですけど、大長コップの作者である大長さんに、ルボコップという Ruby の静的解析ツールについて質問です。コードの1行の長さを80行以下に制限するというメトリックスラインレンスコップについて、より良い値を模索しているとインターネットの GitHub という SNS で見つけました。例えば、デフォルトで無効といった感じの提案がされる動きの予定や進捗などあったりするでしょうか？
はい、僕に対する接続ですね。はい。途中まで調べたんですよ。で、提案までいけなかったっていうのが現状で、頑張ろうね。
これ、リンクがこう、つけられていて、何のリンクかというと、ロボコップ HQ のロボコップ JP の小長さんが立てた1周ですね。
はい。
フリックスラインレンスのより良いデフォルト値を模索したい。まあ、気になる方は、こう、この1を読んで、小長さんを接続といいんじゃないでしょうかという。
はい。有名なジェムとかプロダクト、を片っ端からすべてのロボコップの設定を見て、で、一般的にラインレングスが何になってるのかっていうのを、こう、データを取って、それをもとに戦いに行こうと思ってたんですけど、 再現性のある形で作るのがちょっと難しくて止まっちゃってます。
そうですね、ディセーブルが結構多いですねこれ。
うん、
まあ今後に期待ということで次いきたいと思います。ラジオネームオールさん、京都に移られたそうですが、東京と比べて Ruby Rails シーンというかウェブ産業自体はどうですか？
ウェブ産業は特に違和感ないですね。
違和感ない。
ああ、今まで通り働いていると思っています。で、東京に比べるとなんか新しいものを使えっていう圧力が少ないですね。
ああ、なんかこうポットでのやつが出たらみんなそれに乗っかるぞってわけではなく、安定してから行くみたいな感じ。
そうですね、周りがみんな使ってますよみたいなのがあんまり来ない。
あ、ちょっといいかもしれないですね。なんかうちはこれこの新しいやつを使ってないからちょっとやばいんじゃねみたいなのがこう東京に比べて少ないっていうのは精神から楽かもしれない。
そうですね、
はい。というわけでじゃあ次が最後の、お便りになります。ラジオネームバビニクさん、うなすけさん、大永さん、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいてます。
こんばんは。
ゲストの大永さんに質問です。東京から京都に移られてメインとなるコミュニティが変わり、気づいたことなどありますでしょうか？また、外側から改めて東京のコミュニティなどを見て思ったことなどがあれば、ぜひお聞きしたいです。最後に寒くなりましたので、お二人ともどうぞお体にお気をつけください。ありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオっぽいね。でも気づいたのはさっきと同じようにその圧力が少ないっていうところが一番大きな違いだと思ってますね。
それは東京のコミュニティを外から見た印象でもそうですか？
そうですね。この間キューバネテスカンファレンスみたいなのあったじゃないですか。
どれのことだろう。
まあでも100人以上が集まるようなやつ。
いっぱいあるやつですね。
キューバネテス、そんなにみんなが使うようなものかっていうと、もっと大規模じゃないといらないと思うんですよ。
まあ一理ある。
うん、ので、まあ見てるのはいいんだけど踊らされてないかなっていうのがちょっと心配。まあ当時中にいたとしても思ってただろうけどっていうのがより外から見えてるっていうのはありますね。
なるほど。確かにまあ猫も杓子もという感じのプロダクトではないことは確かですよね。
うん、
はい。お便りに関しては以上になります。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、今後の展望について次は、いきたいと思います。これからなんですけど、まあなんていうか、パールカンパニーとしに Ruby を導入していく Rubyist として生きていくのか、あと Ruby 界隈とこれからの関わりをこう続けていくつもりであるとか、まあその辺について今後どうなっていきたいかっていうのをちょっと聞きたいなと思ってます。
僕は Rails Way がすごく好きで、
はい、
どんどんこの Rails だったら、このコマンドにみんながこう、なんだ、イージーになっているっていうのを、どんどんそれを、広めていきたいなと思っているので、だから、パール界隈に、Rails が持っているパーツをどんどん入れていくのは多分やっていくと思います。
はい。
で、Ruby 界隈との関わりは、Ruby は、記述数が、タイプ数が一番少なく済む言語なので、それが一番魅力だから今後も継続していくと思ってます。
続けていくと。
はい、そうですね。大好きです。
おお、今ちょっと出た、easy とシンプルについての話なんですけど、今までこう、発表の中でこう、語られてきたというか、他にもこう、一般的な感じとして、easy は簡単で、シンプルは単純みたいなところが、こう、あると思うんですけど、どちらが好きっていうのは？
イージー側が好きですね。
やっぱイージーなんですか？
同じものは同じように扱いたいんですよね。
うんうん。
抽象化するのが好きなのかもしれない。
で、こう、誰からも触りやすいようにする。
そうですね。誰が見ても同じコマンドで実行できるとか、同じように書けばそれで終わるとかが好きですね。
ああ、なるほど。
うん、なので、なんか隠蔽してでも同じようにしたい。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。それでは、本日のゲストは大永さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。